どうも、オレンジです。
先日、国宝っていう映画を見に行こうと思ったの。映画館にフラッと立ち寄ったら、満席で今日は見れませんと。鬼滅の刃も満席で見れませんということで。まあ、こんな時代ですね。ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
種ラジは毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は東京の街をふらふらマイペースに散歩するお天気散歩人のポンと、
映画、演劇、音楽、アート、何でも大好きカルチャー中毒者のオレンジです。時にポンさん、
はい、
癖ってあります？
癖、そうですね。あんまり自分では自覚できてないですね。ちょっと今パッと言われると答えられないです、
うん、癖ってね、なかなか確かに自分自身の中で意識されてるものが果たして癖なのかっていうと難しいところもあるし、なんか他の人からね指摘されてなんかなやってるよっていうのがだんだんだんだん自分でなんあそういうもんなんだみたいなことでね認識していくものもあるかなと思ったりしたんですけど、なんか癖についてちょっとね考えたタイミングというかね機会がございまして、今恐怖神殿ってやってるの知ってます？
はい、なんかテレビ東京で深夜に番組が、うん、魔法少女山田っていう番組かな、深夜番組やってましたけど、うんはい、その、
まだやってますね。毎週月曜日の深夜かな。
3回か4回ぐらいやるのかな。で、それの、
はい、
まあ変な番組ですよ。見ていただければと思うんですけど、確かに魔法少女山田が出てくるんですが、まあ、見ていただいて、うん、多分 TVer とか配信とかでもあると思いますけど、まあ変な番組で。うん、で、その、終わった後に、告知みたいのが出てきて、そこに、恐怖、心と書いて、恐怖神殿という展示がやってますよっていう告知が出てましたね。
そうなんですよね。今、ちょうどまず告知番組みたいな、そういうのをテレビ東京でやっていて、これ何かというと、これ前にも種ラジで一回話したいと、行方不明展っていう、これは日本橋かなってやっていた展示の、まあ、チーム、石永菊江を探していますとか、このテープ持ってますかとか、なんかまあいろんなことを、まあ、ホラーに絡めたっていうかね、作品、テレビ番組を作っている大森時雄さんというテレビ東京の、まあ、プロデューサーの方とか、あとホラー作家の梨さんという方とか、そういう今の、まあ、最近ホラーブームって言われてますけど、そういうものの、まあ、最前線にいらっしゃる方は結集して作っている、まあ、展示会の、まあ、第2弾みたいなことですかね。正式にはもう一個前になんか怪文書店っていうのを、まあ、梨さんという方とかがやっていて、なんかその三つ目ぐらいな話をなんかパンフレットとかにも書いたりしましたけど、まあその展示が今渋谷の吉本のあの劇場があるところの上4階でやっていまして、
はい、
結構なんか広めの空間なんですけど、まあそこで何をやってるかっていうと、恐怖心、まあ本当は恐怖症っていう言葉を使おうと思っていたみたいなことをインタビューでも答えてましたけど、恐怖症だとね、やっぱりまあ、病っていうか、ね、医学的な話になってきちゃうので、結構ナーバスな言葉になってしまうので、今回は恐怖心っていう言葉を使ったみたいなことを言ってましたけど、展示されてるものはどちらかというと恐怖症的なもの、高所恐怖症とか、閉所恐怖症とか、いろいろな、まあ、恐怖を感じるものっていうそのものが先端恐怖症とかね、そういうもの自体がまあ展示されているっていう感じ。それはずらーっとそれぞれのテーマに応じて、社会とかね、社会における恐怖とか、概念に対する恐怖とか、なんかそういうカテゴリーごとにまあ展示されているっていうものだったりしたんですけど、ちなみに僕はそこで、あと、恐怖心っていうものを煽られるようなものはほとんどなかったですね。唯一、膨らんでいく、風船っていうものだけはちょっとドキッとしました。でっかいなんか赤い風船がどんどんどんどん膨らんでいって、うん、ギリギリのところで止まるっていう、でもそのパーンってなる ところのドキっていう感じはあるから、そこを煽られるっていうのはありましたけど、
うん、
それ以外はなんか感じるものはなかったりして。まあそこでは直接的なそれこそ虫とかね、僕虫とか苦手って話2回3回前ぐらいの時に話してますけど、虫とかがバッと出てきたらおっていう風になるかもしれないけど、そういう直接的な誰しもが感じるような恐怖みたいなものは、恐怖心を煽られるようなものはあんま展示されてないっていうところも狙いとしてあったらしくて、だから人によってはものすごく恐怖を感じる展示もあるし、僕はほとんどそれを感じなかったっていうのが正直なところなんですけど、そこの中で一つ、展示のものとして、なんか手の、なんていうの、模型みたいな、手のモニュメント、手の形をした、モニュメントみたいなものがあって、そこにこう、ところどころ、こう、点というか丸というかがあって、その横に、小学校の時とかに見た、新聞みたいなもの、小学校になんか、掲示されている、学校側が用意した新聞みたいなのがあって、うん、なんか手の汚れに注意みたいなものが書かれているものの展示がありまして、これは潔癖恐怖症だったかな、恐怖症みたいなもので書いてあったんですよね。
はい。
なんかその手のまあよりねコロナになってきたから、その衛生管理みたいなものっていうのは結構叫ばれるようになってきましたけど、まあちっちゃい頃からね、そういう手の汚れに注意しましょうとか、バイ菌とかが体に入らないように注意しましょうみたいなことは学校とかでも啓発されてたと思うんですけど、なんかその展示そのものがあって、そこにまあそこのまあこれはどういう恐怖心なのかっていうのを説明として、確か潔癖恐怖症みたいなのが書いてあったと思うんですけど、なんか潔癖っていうものを考えたときに、まあ、清潔である癖って書くじゃないですか。清潔の潔に、癖って書いて潔癖って呼ぶ。その、まあ、一般的には潔癖って、なんかね、やっぱりそういう、例えばドアのノブを触るときに、人が多く触っていたときにはそこで躊躇するとか、ちょっとなんか、鏡が汚れていたりするとそれを気にするとか。あとはやっぱりなんかね、雑菌とかが多そうなものを触るものに躊躇するとか。そういうものなんか潔癖っていうのかなと思ったんですけど、なんかそういうのもなんか僕全然ないなというか、潔癖みたいなものって、なんか思い浮かぶ。それこそまあ、言ってしまえばね、その排泄物とかを触るのはちょっと嫌だなと思ったりするし、なんだろう。まあ、動物とかでもネズミとかだったら、まあ、道端で歩い走ってるネズミとかを触るのはちょっと嫌だなと思ったりするっていう、自分なりのその、多分、潔癖、清潔であろうとするような癖っていうところのラインは引いてるんだろうなと思ったりするんですけど、そこら辺の多分ラインって、結構人によって違うだろうな。まあ前、これも前に話しましたけど、その、僕は電車の中で、座っている時に、カバンをこう地面に置くのはあんまり気にしないタイプだったりするので、そこら辺は他の人に比べると、潔癖のラインがだいぶ粗い方っていうか、だいぶ、なんだろう、汚い方でも大丈夫なラインの方にいるのかなと思ったりするんですけど、なんかこの潔癖っていうところにおいて、ポンさんなりになんか、これは触れるけど、これは触れないみたいなラインってあったりしますか？
そうですね。どうだろう、なんか、潔癖の友達がいたなとかね。
うん、うんうんうん。
お家に上がるときに、必ずスリッパを履いてくださいとか。
はいはいはい。
そういう記憶はありますかね。
自分自身はあんまりこう人の家に行くときにスリッパがなかったとしてもそんな気にしない。もしくはなんか自分の家に人が来るときに裸足のまま来てくれてもあんま問題ないみたいな感じ。
僕はそれほどでもないと思いますけどね。なんかやっぱりさっきも言ってましたけど、癖って他人のことが気になるじゃないですか。
はいはい。
オレンジさんのお家に行ったことはないんですけど、行けばきっと何か感じると思うんですけど、うん、その時に、 あ、こういうところは、やっぱ汚れちゃいけないっていうルールがあるんだろうなって気がつくみたいなことで言えば、友達の、お家の物の並べ方とかは、はい、多分違いがあるのかなとかね、うん、思いますけどね。
ああ。今自分の家を見渡してみて、その今まで見てきた他の人の家と比べて、なんか並べ方とかこういう、なんだろう、家の中の配置とか、あ、違うなみたいな感じることってあります？
そうですね。まあ割とでも雑然と物が多いといううちなので。
あ、でも僕もそうだな、物が多いな、うん、
これは多分人によっては物が多すぎることが、まあ、不潔と思われる人もいるんじゃないですかね。
なんかそういうね、こう、いろいろそれぞれに多分気づいてないような癖ってあったりすると思うんですけど、ちなみに、さっきまあ、僕の家って話しましたけど、僕と話していてなんかこいつ癖あるな、みたいなのってあったりします？喋っている、話す時の癖みたいなものって感じるものってあったりします？
そうですね。まあ、はい、ある、といえばありますよ。
なんか口癖みたいなのってあったりするのかな、僕は。
そうですね。ま、あんまりプライベートのこととかを話さないですよね。
あー、確かにね。それはそうかもしれない。あ、でも話してるような気もするな。難しいですね。どのラインな、そのラインも多分違うんですよね。ポンさんの中での、なんか、一般的にこうプライベートのことを話すならここら辺までのラインを話すけど、オレンジの場合はそれに至ってないっていう感じですもんね、今の。
まあ至ってないけど、最近こういうことあったよみたいな話はほとんど聞いたことがないので、多分オレンジさんの中でなんか管理されてる話は聞くんだけど、なんかこうびっくりしたとか泣いたとか笑ったみたいな話は聞いたことがないので、そういう人と接するときの対応を割とこう注意する。まあでもそれはね、多分自覚してることだと思うから、ちょっと癖と違いますね。だから多分ね、この音声だけで癖って見つけづらいんですよね。フィジカルとか体を使ったことを見たいんだけど、だから逆に言うと癖を見せないように、まあ結果としてはしちゃっていますかね、もしかしたら。
癖を見せないように話してるっていう感じがするの面白いな。ポンさんの癖ってなんだろうな。ポンさんの癖は、あ、でもこれもどうだろうな。なんか、あ、でもそれはただ正直だってことですけど、話の中でしっくりきてないなって思った時にその色がかなり濃く出やすいっていう感じですかね。なんか、あ、なんかこの人は納得しないで今喋ってるんだなってことが分かりやすいっていうのは、これでも癖じゃないか。これはそういう性質か。
それはラジオだからじゃないですか。
あー、そうなのかな。そっかそっか。そう、そういう癖っていうのが多分自分なりにあって、僕の場合だとその、まあ口癖とかから離れると、なんか昔から貧乏ゆすりしてるなとか、何かとこう、メガネかけてるんで、メガネをこう上げる、なんか下がってなくてもなんか上げるっていうのが自分の中で癖になったりとか、あとは顎にヒゲがあるので顎ヒゲを触るとかね、なんかそういうのがなんとなく自分としては意識してる癖みたいなのがあったりするんだけど、なんか意識してない癖ってどういうのがあるのかなって、結構それこそあんまりこう他人からそういう動きとかを指摘される機会って少ないじゃないですか。あるのかな、一般的な人は。なんかその、なんか、変な動きしてるよとか。漫画とかドラマとかの描写で、なんか動き変だよとか走り方変だよみたいなことを言ってるシーンって見たことあるんだけど、僕はそれを誰か他人から指摘されることってめったになくって、めったにないというか、ほぼほぼ思い当たることはなくって、なんかそういう癖とかってでも知れるとね、なんか自己認識として、まあそれがある種トラウマになってしまって、その後の行動が抑制されてしまうリスクもあるから、一概にいいとは言えないんだけれども、なんかそういうのがある、見つかるといいなと思いつつ、それをしてから、 そういうのを指摘してくれる専門の職業とかあるといいかもしれないですね。あなたの癖を見つけますみたいな、なんかそういうものがあったらちょっと、見てみてもらいたいなと思いますけど、なんか、ポンさんは、まあでも前半のところであんまり癖の話で、そういうのあんまりないって話ありましたけど、他の人からこう、指摘されたことがあるものとかってあったりします？
まあ声の高さとかね。あとまあ、まあ、なんだろうね。僕はそのほら、表に出る職業じゃないから、形があんまりないですけど、うん、その人と会った時に喋る喋り方というか、ってこう、うなるようなスタンスとかを、まあ、多分真似る人とかがいたらね、だからモノマネ芸人さんとかは、オレンジさんの言っている、その、見つけてくれる人になるのかもしれない。
はいはいはい。そうか。だから、モノマネされる嬉しさって、そういうところにもあるかもしれないですね。なるほど。
まあ、両方だよね。モノマネされて怒る人もいるじゃない、
うんうんうん、
オレンジさんが、オレンジさんの自分では自覚していない自分の癖とか喋り方とか、まあ、考え方みたいなものをやられたときに、はい、いや、俺そんなんじゃないよって、おそらく言うんじゃないかなと思うんですけど、
うんうんうんうん、
きっとだから、今自分が喋り出してるから、肯定的に喋ってるけど、人に癖を指摘されるっていうのはやっぱり気分がいい、はい、必ずしもいいわけではないような気もしますけどね。
今思い出しました。僕、だから昔、種ラジで話してるときに、あれは、ですねかな？あれ？なんだっけ？志村健かなんかの、
うん。
言葉、二回繰り返す言葉なんだっけ？
弟子弟子みたいなのありますかね？
なんかそう、弟子弟子みたいな、あ、ですですだ、ですですだ。そうそうそう。それをポンさんに指摘された記憶ありますわ。そうだ。
うんうん、
で、それをモノマネされて、軽くイラッとしたことはあるんで、うん、あ、それですよ。その怒るパターンですよね、これね、多分ね。
うん、
指摘されて、モノマネされて怒るパターンがあったんで、うん、怒るっていうかね、軽く、なんか、思うものがあったっていうのがあるんで、あ、そういうことかもしれないですね。何かしらそういう、自分では意識していなかった、ちゃんと意識していなかったけれども、でもそういうものをなんかモノマネしてると思われたから怒ったっていうよりは、それの表現なんですよね。多分指摘された時の表現が、なんか自分なりに考えるものがあったから、そういう感情の動きになったのかなと。思うんだけど、そうっすね。でも、そう、自分で、気づかないから、それは指摘してもらわないとなんとなくわからないし、これがだから実際その、なんだろう、癖ってずっと身についてしまっているものだから、変えるってなると、その変えること自体がストレスになってしまうし、でも、なんか物によっては、ある種、こう、直すっていうか、改善しなければいけない癖みたいなものも、あったりするんだろうなと思うと、やっぱりちゃんと、どういう癖を持ってるのか、どういう風な、ものを持ってるのかっていうのを、なんかちゃんと認識しておくことは大事だなと思いつつ、
はい。
あと、癖って、まあ、潔癖っていう言葉でもそうですけど、そのまま、癖って読むじゃないですか。
はい。
なんかまた癖と癖っていうものは結構意味合いが違うなと思っていて、癖ってどちらかっていうと、偏愛とかに近い、なんか偏って何かしらの行為とか事象とかに対する思い入れを持っているものをなんとなく癖って呼んでいるような気がしていて、
うん、
なんかその、そういう癖ってあります？なんか自分自身で意識してないんだけど、なぜかこれに執着してしまう。それはだからもしかしたらポンさんにとってはうなぎとかもそうかもしれないし、戦隊ものとかもそうだったりするのかもしれないけど、なんかその、自分自身がこう能動的に気持ちを持っていかずとも、なんか惹かれてしまうものとかってあったりします？なんか結構戦隊ものとかうなぎとか結構意識的にポンさん動いてるなと思って。
まあ、ちょっと意味が根本的に違う気がするので、あまり混ぜない方がいいような気がするんですけれど、 まあ、わかりやすいのは性癖っていうやつですよね。うん、性的指向っていうふうな言葉遣いであると思いますけど、はいはいはい、まあ、でも言語化しないっていうふうな意味で言えば、うん、そっちの方が、ただ好きっていうふうなことよりも、性的なこととかね、うん、こう、口に出さないようなことの好き好きっていうのは、癖みたいなものに分類されるのかもしれないですよね。なんか性癖で思うことありますか？
性癖か。性癖ってでもどうなんだろう。それはフェティシズムみたいな話ですよね。
まあそういうことも。
体の部位においてとか、どこの部分がみたいなことですよね。どうだろうな。なんか、それこそ、性癖からは離れるかもしれないですけど、丸っこいものは好きだな、みたいな。前にね、僕の、何ですか、ある種の信仰の対象としての、ちいかわにおけるシーサーさんみたいなキャラクター。あれはまあもちろんキャラクターとしてどういう性格があって、まあみんな、ちいかわの世界って丸っこい形をしてるので、その中においては、なんか彼のキャラクター、すごく真面目に一つ一つをこう積み上げていって、バイト先でも頑張ってみたいな、あの姿勢とか誠実さが好きだっていうところもあるんですけど、やっぱり丸っこいものに対しては、自然とこう、自分の好みみたいなものは寄ってるんだろうなと思ったりするんですけど、それはでも性癖とかとか繋がらないかな、どうなんだろうな。なんか、偏愛してしまうもの、僕好きなのはやっぱサッカーとかで言うと横浜のチームが好きとか、カルチャーで言うとまあ映画とかも好き、映画の中でもなんか青春ものが好きだったり SF ものが好きだったり、特殊のジャンルっていうのがあるんだけど、なんかそれがこうどっか尖ってるみたいなものっていうものがそんなに浮かばない。だから何々マニアとか何々フェチとかっていうものは、ある種の、その癖みたいなものが、より強く出たものなんだろうなと思うと、それが、僕自身は多分ないんですよね。一般的にみんなが好きっていうものに対しては、好きっていうのがあるんだけど、個別にそういう特定のジャンル、特定の細かい事象に対して、好きみたいなものっていうのがない人生なんだろうなっていうのは今なんか話してて思ったりしたんですけど、なんかポンさんこれについてはフェッチがあるよねとか何々マニアだよねみたいなことって言われたことってあったりします？
なかなかね、まあ多分私やオレンジさんはそういうことを人と喋らないように生きてきてるんだと思うんですけど、うん、まあその。
あ、でもあるかもしれないと。
いや、絶対にあると思いますよ。う
ん、
共有してないだけで。
あるんだ。
だってほら、性的な自分の活動について、友人と喋ることって、しないでしょ、うん、僕は結構しない派です。
あ、結構そっか、ポンさんは性的なものの今限って考えてくれて
る。いや、その、うんうんうんうん、まあな、いやだって、その人に言えるようなレベルの話のことを、癖とおっしゃってるんだったら、別にそれは言えばいいじゃん。サッカーだって、俺に言わせりゃ、
フェチとかマニアって、
うん。いや、それなんか言えるように加工してあるものがフェチであって、それは商売フェチであって、うんうん、本当にそれがフェティシズムとして、まあなんていうかその、まあある種の変態的な、団子二六的なものとか、まあちょっと方向性で性っぽいけど、そういうもののことを語ろうとすれば、うん、それ語りきれるものと、ある種語れる場所と、例えばほら、男性が女性の服装を着たりとかっていうふうな話を今ここで俺がさらっと言うことは仮にしてたとしても、まあなかなかしづらいとかあるじゃないですか。だからそれはお姉さんが何を思って、はいはい、ただ逆に言うと自分の常識がそれだったとして、それを共有することがちょっとはばかられるっていうか、うんうん、いや、まさか違うのとかさ、なんかそういうこともあるかもしれないので、うんうん、まあ、ちょっと、癖と癖と違うと思うんですけど、まあそういうレベルのことは自分の癖がわからないと同じように、うんうん、まあ性的な癖なんていうのはわからない、うんまあ、自覚してるとなるとやっぱさすが達人だなっていう感じもしますけどね。
性的なものから離れた、それこそ本当に、まあ今商売フェチって言いましたけど、なんかマニアとかっていうものも、まあ結構今 まあ、商売的になってるって言えばそうかもしれないけど、なんか自然とそういうものを好きになっていて、いつの間にか集めたり、そういうことを習慣的にやり続けていたら、なんかそうなっていたみたいなケースあったりしますけど、なんかそういうものは別にこう人に言えないというか、全然言うことがはばかられない、なんか時代になってる。それこそまあマツコの知らない世界とかがわかりやすいように、なんかそういうものをなんか発信していくケースって結構増えてるなと思うんだけど、なんか、そういうのもでも、あんまないっすよね、僕たちね。そういう、あの、マニア的なものっていうのも、でも、ポンさんからするとでも僕がサッカーのことを語ってるのはサッカーマニアだって思ったりはするのか。うん、
まあ、あの、
でもそっか、僕もポンさんはうなぎマニアだと思ってますもんね。そっか。そのラインの問題か。
まあ、それは、あの、マニアと、その兵器と全然違うと思いますけど、相手のことをさ、こういう風な人だっていう風に位置づけたいときに、やっぱその、癖とか、まあ、あの、自覚できてない兵器みたいなものを指摘したくなっちゃうけど、それを言われてやっぱり嫌なのは、その、恥ずかしさとかっていうことがあると思うんです。私はそこまでではないんです、はいはいはい。クールでありますよっていうふうな気持ちがあるんだけど、いやいや、マニアじゃんっていうふうに言われることのギャップみたいなものが、うん、多分ちょっと恥ずかしかったり、まあ、照れくさかったりっていうことなんじゃないかなと思うんですけど、まあそういう意味で言えば、その、うんうん、マニアと言われることも、自覚できてない癖みたいなものに、うん、まあ相当するのかな。ちょっと、自覚してる気がしちゃうからちょっと悩ましいですけど、まあそういう解釈もできるかもね。
うんうん、なるほどな。自覚できていない癖っていうもの。そっかそっか。そこはだから自的に重なるところでもありつつ、でもなんかな、僕自身としては何らかのマニアになりたい、マニアに対して憧れるっていうか、まあ、ある種の職人性とか専門性みたいなものに憧れ続けたけど、結局、ある種のこう何でもこう平均的に知る、幅広く浅く知るような人間になってきたから、なんかそういうものに、憧れるものはあるけど、でも、結局フリーランスとかでね、いくつかの仕事を並行する、まあ、ポンさんとかもそう、近いと思うんですけど、なんかそういう仕事をしてる人とはまた、違う畑というか、向こうの田んぼは青く見えてるのかなとも、思いつつ、
ただそうだな。まあ、でも癖あると思いますよ。オレンジさんだって、
あるんです
か
ね。
まあ、割と私もそうですけど、孤独に仕事してる人が、癖がないって言われたら、それは絶対ある、はい。だって平均化する力を持ってないし、そういう仕組みを持ってないんだから、まあもちろん、組織に行けば、その偏りに収まっていくわけですけど、自分一人で生きてると思ってる人だから、それは、他の人とは、差異があったり、同じところを分からないっていうふうな意味では、
確かに、
まあ、うん、ある種の困ったちゃんでもあれば、とは思いますけどね。
うん。そう、そういうなんかね、癖って実はそのいろいろ一人一人違って、でもなんか組織とかにいるとそれに他の人に合わせなきゃいけないみたいなのにどんどんどんどん近づいていくみたいなところがあったりするんだけど、本来、まあ人はそれぞれ違って叱るべきものだと思うので、そういうなんか癖の多様性みたいなね、癖をこうそう、尊重するような社会にね、なっていけばな、いいなみたいなところで締めましょうかね。時間になってきたんで。はい。そんなことを思ってます。癖は、多様性であるということにしみたいなと思っております。タネラジは Spotify や Apple、Amazon、YouTube などのポッドキャストサービスで毎週2回ほど配信しております。お好きなサービスでお聞きください。登録もお願いします。番組の感想、ご意見は公式サイトタネラジオとものお便りフォームからお送りください。ということでお時間です。お相手はカルチャー中毒者のオレンジと。
それでは皆さんありがとうございました。お天気さん森のポーンでした。
タネラジ。また。
また。
やっぱりそうですね。モノマネされるとイラッとするっていうのはね、上がってきたので、なかなか癖をしてくるのは難しいね。